おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きしてお話しさせていただくボーダレスな特番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本ガイリビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、秘密内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。今年の1月1日に能登半島地震が起きましてですね、富山県、石川県ではまだまだ復旧復興中でありまして、皆様の防災意識も高まっておるという感じでございますね。そこで今週は防災士の宮本正文さんをお招きしてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今年は関東大震災から101年目ということですね。はい、で阪神大震災から29年目、はい、東日本大震災から13年目、熊本地震から8年目、北海道地震から6年目ということ、そして今年の1月1日元旦に能登半島地震が起きてということで、これなんかやっぱ防災についてというか、地震とか自然災害に対してはどう備えていいものか難しいところがありますが、
はい、特に富山県の場合、今まで大きい災害がなかったものですから、はい、割とね、備えている方ってものすごく少ないんですよ。
はい、
先ほどおっしゃいました追加市の時の地震の際にも、はい、私がちょっとサポートに入った町内の町内会の話の中で、はい、いや1日の日夕方近くのコンビニに行ったんだけど、水も食料もなくなってたって、結局普段備蓄が全然されてないっていう状態がものすごく感じました。
はい、防災の意識というのはやっぱり元旦の能登半島地震によってやっぱり皆さんの意識も高まってきてると思いますし、地震の被害っていうのが何ヶ月も経っても液状化が起きてきたりとかして、ちゃんとした捉え方しなきゃいけないなというのもあるんではないかなと思いますけれども、
実際起きた直後っていうのは皆さん被害状況があんまりわからなかったと思うんですよ。
そうですね、
それで、はい、だんだんと日が経つにつれ状況が明らかになって、今まで何ともなかったんじゃないかって言われたところも、うん、よく調べたら地震の被害だろうと思われることが多々富山県内でも出てきておると私も聞いております。
そうですね、やっぱり富山県は川や池や型とか沼とかを埋めたような土地も多いので、やっぱり液状化になるとか、海岸の近くとかも家が建ってるところとかはやっぱり地盤があまり強くないと。
その通りで、特に海岸端、あるいは内陸においてでも地盛りしたところ、
あ、
これってのは液状化にどうしてもなりやすいんですよ。それで富山平野っていうのはもともと扇状地ですから、
はい、
昔川が流れてたとこ、富山県庁のあるあの辺りっていうのはもともとあそこ神通川が流れてたところです。そういうふうにもともとが川だったり、あるいは海の方なんかでも、まあ、私も一応ちょっと建築の方もやらせていただいてるもんですから、はい、岩瀬、横田方面などで海の近くの方で掘削工事があると下の方が砂なんですよね、土じゃなくて、
はい、
だからそういう箇所は富山特に海岸端には多いんじゃないかなと思います。それで今回の場合でも液状化っていうのは海岸端の方が非常に顕著に出てるような気がします。
そうですよね、これをまた元に戻すというか地盤改良するとかってなると、上に立ってるものを一度解体しなきゃいけないかったりとか、今いろんな方法ありますね、薬品を入れるとか、
はい、一応土壌改良的な薬品を入れて硬化させるっていう方法もあるんですけども、完全なものにするときにはやはり先ほどおっしゃったように上の建物を横にずらして、で地盤改良して元に戻すとかっていう、そういうのがいいんであって、やっぱ部分的回収してでもなかなか完全なものにはなりにくいと思います。
なりにくいですね。
ましてや大きい物件に関しては部分改良っていうのはちょっと難しい部分があると思います。
もともとハザードマップというものが出ておりまして、はい、津波が来た場合にここら辺は沈んでしまうんじゃないかとか、被害が出るんじゃないかというものを県民の方々にやっぱ配られておられたんですけれども、
全国にハザードマップは行ってるはずなんです。
そうですよね、
それで県の防災士会としては皆さんにお話ししてるのは、まあ、ハザードマップ見られた方はご存知のように向かって左側に基本想定っていうのであります、右側の方に最大想定っていうのがあります。はい、 あの私ら皆さんにお話しするときには基本想定じゃなくて最大想定を基準にしてくださいって、基本想定じゃなく最大想定の準備をしないといざというときに間に合いませんよっていうお話はよくするんですよ。
そうですね、
はい、だからねハザードマップもある程度全体的なハザードマップとその他にその地域地域で個別に借りれば何々効果だとか何々地区だとかで、はい、ハザードマップまだ別に出てて自分とこの地元、まあ、地区センター行けばいただけるんですけども、うん、そこ行って自分とこの地元がどうなっているか、うん、自分が住んでいるところの近所がどうなっているかっていうのを一番気にしていただきたいところだと思います。
わかりました。そしてこのまた、被災された時被害があった時に火事が大きく、
はい、
輪島の方も大変でしたけども、はい、火事が起きるということでこの火災についてなんですが通電火災というやつとかトラッキング火災とかあります、はい、こちらのちょっとご解説するのはお願いします。
まあ、通電火災っていうのは阪神淡路の時に、はい、あの時に地震による火災よりもインフラ電気の方が復旧した後の火災の方が多かったんです。それが通電火災と言われるものなんです。トラッキングっていうのは、はい、富山に割と起きやすいんです。湿気が富山多いですから、あのコンセントなどでよく差し込みが少し抜けたような状態、隙間空いているのを見られたことがあると思います、はいはい、あそこのところにホコリが溜まって、ね、それが梅雨時だとか冬場湿気が多い時にそのホコリに水分がついてショートするんです、
は
い、うん、それをトラッキング現象というんですけども、それが原因で火災が起きるんです。今回の輪島の火災の場合っていうのはそちらの方じゃなくて
火災が出てしまったものは
炎症して、炎症してそれでかつあそこっていうのは古い建物、木造の古い建物が多い、
くっついてる、
そうそうそうそう、はい、密集しててかつ古い木造の建物が多かったためにあれだけ大きく被害になった。それとやっぱもう一つはやっぱり言われてるのは水利って言って、まあ水利っていうのはまあ消防用語なんですけども、はい、結局消火するときに当然水を引いてくるパワーが必要なんですよ、はい、町の中だったら消火栓あるいは地下の防水貯水タンクだとか、はい、そういうものが必要なんですけど、あのあたりそういう水利が少なかったんじゃないかなと言われています。あの話は変わるんですけど糸魚川の大火も あれも水利が少なくて、はい、消防車は結構県外からも応援に入ったんですけども結局水がないもんやから消せなかったっていうそういう状態、あの今回もそういう状態があったのではないかと私は一応聞いてます。
そうですか。とりあえず住んでおられる方ができそうなことは何かあった時はブレーカーを落としていくとか、
はい、まあ基本的にはガスの場合だと昔はガス栓閉めてブレーカーを落としてって言ったんですけど、うんうん、あのメーター通ってる場合はあの今のメーターっていうのは
止まりますね、
感震装置ついてるんで大体止まるんです、ただ電気の場合はそうじゃないんで最近では感震装置付きの分電盤っていうのは出てるんです、
はい、
ただちょっと高いもんですから、は
い、まだまだ皆さんに普及してないですよね、まあ、ブレーカー落とされるというのが大事ですね。
そうそうそう、それとただブレーカー落とすのにもそれこそホームセンターなどで簡単に揺れたらブレーカー落ちるっていうそういう重りつけてブレーカーを落とすっていうそういう簡単な装置あります。
あ、そうですか。
それこそよく私たちがその話をするといやそれいくらって言われるんですけども1000円前後で売ってるようなそういう商品でかつ業者を呼ばなくてでも簡単に取り付けれるっていうそういうものがホームセンターなんかに売っておりますんで、ぜひともそういうものをつけて特に地震など急にああいう状態になると多分富山県内であの大きな地震に遭われた人ってのはまずおられないと思います、
はい、
ほとんどの皆さんが初めての経験だったと思います、はい、そうなると皆さんはまず固まったと思います、
はい、
その後ブレーカーまで果たして気がいくかどうかっていうのは
それはありますね、
ちょっと はい、と思います。
はい、まあ火災が起きますよということをやっぱり頭すり込むという、
はい、
いうことをねまず最初に意識が重要かなと思います、
はい、
そしてそこからまた避難するときにですよね、
はい、
非常持ち出し袋の必要性というものもね、
はい、これも皆さんにお願いしてるんですけども皆さん結構勘違いしておられて、うん、非常持ち出し袋まあシャンプーされてるんです、はいはい、それ一つ買ったからいいわっていう方はよくおられるんですけども、はい、非常持ち出し袋っていうのは原則一人に一個です。
あ、
なぜならばお父さんとお母さんと必要なものは違います、
はい、
子供さんとお父さんお母さんとも持ち物は違います、
はい、
お兄ちゃんとお姉ちゃんと必要なものは違います。だから非常持ち出し袋は1人に1個、
はい、
それを原則だと思ってください。かつ非常持ち出し袋っていうのは本当にいざという時に持ち出せるように玄関先ぐらいに置いていただければと思います。
あの 市販の売ってるような非常持ち出し袋って、はい、何日分ぐらいとか入ってるんですか？
基本的にはいつも言われるように3日分の、ただそれも1人の3日分の食料と水です。
うーん、
まあ、一応原則的に入ってて、ただ非常持ち出し袋市販されてるものそれで OK っていうんじゃないんです。自分自身で中を全部中身みんな見ていただいて、必要ないものもあります。反対に必要なものは、自分に必要なものが入ってないこともあります。よく言われるようにお薬手帳、まあ、手帳は入れてなくてでもお薬手帳をちょっとコピーして入れておくとか、
はいはい、
うん、よく言われるのは免許証なんかでもそうなんですね。免許証なんかでもいざという時のためにコピーして中に入れておくとかっていうことも必要かもしれません、
はい、
あとはそれぞれの皆さんが例えて言えば薬必要だという持病を持たれる方だとかだったら、はい、自分がかかっているお医者さんに頼んで何日か分余計にもらっておくということも、ただこれはお医者さんとの話で3日分くらい1週間分くらいって言って出していただけることではないので、
一応薬事法とかいろいろあります
ので、いろいろ自販の制限がありますので、
はい、
ただそういうことも必要だと思います。
うん、まあ、そういう意識もですね、
はいはい、
ですね。あとお水ですね。飲料水がまず、まあ、非常持ち出し袋にもお水が入ってるんですよね、
はい、入ってます
けど、うん、全然足らない。
全然足り
ませんよね、うん、それで飲料水を確保するというのがその避難した時大変難しいです。
実際水っていうのは重いんです。
そう、
重いです
持ち歩くことできない、
結局一人の人間が1日に必要とする水っていうのは2リットル以上と言われていますね、じゃあ2リットルの水ってどれだけかっていうと重いんです、
重いです
、はい、それを家族分全部だっていうととんでもない量になるんです。だから一応避難するときに持っていくのはとにかく一つ目安として、ちょっと怖いお話しますけども、食料がなくてでも人間は一応3週間以上は生き延びれると言われます、はい、ただしもし水が一滴も口に入らない状態、例えばどこかに閉じ込められて水が一滴も口に入らない状態だと、人間は4日目に死を迎える可能性があるそうです。よく72時間のタイムリミット、はい、救難救助するのに、これ3日間なんですね、
はい、
24時間 ×3 で3日間なんです、はい、4日目になぜ命が危ないかっていうと、先ほど言った水のことがあるんです。そういうことも皆さん認識していただいて、水はいつも少し余計めに用意しておいて、それいつも担いで持って歩くっていうのはこれははっきり言って不可能なんです。だけどただ家に準備していくことはできるんです。
あ、はい、
逃げるときは全部持っていかなくてでも、とにかく今日明日の分持って行って落ち着いた時点で家にも取りに行くこともできるんです。先日の1日の地震の折もコンビニエンスストアの水、はい、それから食料はほとんど棚なくなってたっていう話を聞いております。そういうことを考えると、普段からやはりどれだけかのっていうよりは、本当は家族分の3日間以上の水は自宅に用意しておくっていうことを必要だと思います。何度も言いますけど、持って出なきゃなんないと思ったら大変になるんですよ、と思います。
まあ、避難場所でもお水がないので、
はい、
どうやってお水を確保すべきかというのは、飲む水だけではなくトイレの問題もありますから、
ね、幸いなことに富山県っていうのは割と水には不自由しないところなんです、本当は、だけど今回やっぱり日々のように長い間断水が続く、ね、あの辺りもどちらかっていうと山間部で川とか田んぼもあって水には不自由しないかもしれないけども、だけどやっぱり飲み水、飲み水がやっぱり非常に不自由する。特に川の水っていうのはそのまま飲むっていうわけにはやっぱりいかないですよね、井戸水の場合だったら、まあ、飲めないこともないかもしれませんけど、川水をそのまま飲むっていうことはかなり難しいことだと思います。ただ方法とすれば、川の水でも何でも蒸留して飲めるようにするっていう、そういう非常用のボトルみたいなものも実際あるんです。
ありますね、サバイバルみたいなやつで水入れてろ過してっていうやつありますね、
うん、だからそういうものも用意することも一つの方法じゃないかなとも思います。
そうですか。いや本当ね、飲み水もそうですしね、 おトイレが大変でしたので流すことができないし、水があったとして流してもあれ下水管が砂詰まってたりして流れなかったんですね。
その通りです。結局ね、まあ、下水インフラが崩壊って言えばいいかしてしまうと、自分のところの便器自身は元気なんだけど、壊れてもいないし、だけど結局流すことができない。そういう時のために非常用のトイレだとか、それからもしそれもないとなれば、各家庭必ずあるゴミ袋、ね、ゴミ袋を便座にかぶせて、中に新聞がめちゃくちゃっと中に入れて、で用を足して、そしてゴミ袋の口を縛って可燃物のゴミとして家庭出すこともこれ可能です。
そうですね、避難所などはやっぱりこのお水が足りない、飲む水足りない、はい、手を洗うお水がない、はい、トイレのお水がないということで、はい、いろんな病気ですね、はい、がうつったりとか感染することが発生していた事例も多くて、そこら辺もやっぱりその普段からの衛生観念というものとその防災意識とくっつくことっていうのがやっぱり大事かなと思います、
まあ、しばらく前まで大変に大騒ぎされていたコロナ、あの時っていうのは 99% じゃなくて 100% の皆さんがそういう感染予防っていうのをものすごく気にしてたんです、はい、ただ最近まだ少し緩んできている部分があって、それ避難所でやっぱり、まあ、感染病が出てるっていう、そういう状態もあると聞いてはおります。
そう
ただ食べ物ももちろんなんですけど、水とトイレ、特にトイレっていうのは本当に大事なんです、
はい、
ね、人間食べたら必ず出さなきゃなんないんです、で出すのが心配で食べないっていうのはまだダメなことなんです。
どうしてもやっぱり水を干して飲めば出ることはしょうがないんでね、はい、そこら辺のことを、これはまあ個人だけではちょっと解決できないことなので、
そういう部分ももちろんあります、
ですよね、
だから各家庭においては今までおっしゃったように飲み水っていうのに特別適しているとは言えないんですけども、エコ給湯を設置されているお宅だったらば、はい、あの中にまあ370リッターだとかっていうたくさんのお湯は、今のエコ給湯は流ステンレスの反対です、
はい、
だからそれは飲み水としてどうしても使わなきゃなんない時には必ず煮沸消毒して使わなきゃなんないんですけども、はい、それは風呂だとか体拭いたり、あるいは物を洗ったりする、そういうものにはエコ給湯の水は十分お役に立つと思います。
洗濯とかトイレに流すとか、
そうそうそう
そう、そういう水は大丈夫ですけど、煮沸というのはまず難しいですからね、被災地にいる場合とか。
そうですね、ただね、この間ある建材屋さんの展示会行ったんですよ、だから薪ストーブのちょうど展示場ありまして、そこのところでその薪ストーブの、まあ、営業している方からこういう話だったんです、小さい本当の家の暖炉いたらおかしいけど、マントルピースだとかああいうところに置くんじゃなくて、本当の手炙り用の小さい薪のストーブ作ってくれって、新潟のとある大学から依頼やって、これがそれなんですよって私見せていただいたんですけども、それだったら実際ああいう被災地には瓦礫はたくさんあるんです。だから火をつけるその火元さえなんとか用意できれば、瓦礫をそういう暖を取るために使うことは十分可能だと思います。実際今回の地震なんかでもやっぱり能登半島の方でそういうので瓦礫を薪にして代わって暖を取ってるのっていうのは結構あるんです。特に避難所などで暖房を準備してある、備えてある避難所っていうのはまずありません。
そうです、
だから少数の場合だったらば避難所から地区センターだとかそういうところに避難されたっていう話も富山では聞いております、はい、寒いもんやから、
そうですよね、で体育館とかに避難して体育館4日めちゃめちゃ寒いんで、
そうです、
いやもうこれ体壊すなって、長期間になればなるほど今度は健康被害が大きくなりますし、熱源を集めるって一番難しいので、
それをね、皆さん結構まあ誤解しておられる、勘違いしておられる方がおられるんですけども、避難所に行けば何でも用意してあるっていう考え方は一度きれいに捨てていただきたいと思います、何もないところに自分は避難していくんだっていう、そういう気持ちで行っていただきたいと思います、
はい、あとまあ避難所ですね、緊急避難時どこに行けばいいかっていうのが、はい、やっぱり皆さんにあまり周知されてなかったところもあったり、まあ、一応出してあるんですけど、
出して
る、
ハザードマップには必ず明記してあります、必ず明記してあります。
でとりあえず例えば海側の自宅の持っておられる方とか3キロ以上 離れると大丈夫じゃないかとかって山側の方にいたりとか射水市の場合は大光山の方とか土地のちょっと高いところに車が集まってたり呉羽の山の方に集まってたりして交通渋滞がすごいことになってたんですけれども、あの皆さんねやっぱ家族でどこに集合しますとか避難場所の確認をしておいて前もって何かあった時はっていうのはやっぱ話をされ
る、いや必要だと思います。あのなぜならば、まあ、今回はどちらかっていうと日中でしたしちょうど正月の1日で、ね、ほとんど家族皆さん一緒におられるそういう時間帯だったと思うんですけども、はい、そうじゃなくて普段の場合だったらばひょっとしたらお父さん会社に行っておられる、それから息子さん娘さん学校に行っておられるとかっていうそういうことも十分あり得るんで、何かあって家族が離れ離れになってもしそういう連絡が取れなくなった時にはここに集まりましょうっていうのは普段から家族で話し合っておかれることは必要だと思います。
そうですね。でまたそこまで車で移動っていうの、車も本当は何あるか分からないです渋滞になってもう一度余震が来たりとかしたら道の状態も悪くなったりとか何あるか分からないので歩いていくことも可能性として高くなってくるわけです。 それがそこまで行くのがどれぐらい歩くんだろうとかっていうのはやっぱり今富山県の人特に歩かない車社会なので車が普通に乗っておられる方多いので
そうですね
こう歩いためっちゃ遠いよねみたいな感覚もあったりするんで、うん、歩く練習
その通りなんです。だからね、あの自分ところの近くの避難所、第一避難所あるいは第二避難所って、まあ、大体あると思うんですけども、そこまで普段の日でいいですから歩いて、そうすれば車で行く時には全然気がつかなかったね、こんな危ないところもあるんだとか、
はい、
ね、ここはもし暗闇でここを避難したら大変なことになるなとかっていうのは日中歩いて見ておくことってのが必要だと思います。
そうですよね。いや意外に遠いところだったとか、いやこんなに歩くのって思いもよりませんでしたっていう話もお聞きしましたものでやっぱり普段からその場所を知っていることも大事ですし、そこまで行くっていう歩く距離感をね持っていることも大事ですね。
するとあのだから避難する時も垂直避難水平避難ってありますね、はい、特にあの今回は地震だったんですけども、もし洪水の場合、うん、洪水の場合夜間の水平避難って非常に危険なんですよ。やはり夜間はできることならば垂直避難、自分とこの2階なりあるいはご近所の2階3階なり、自分とこの家じゃなくて近所に鉄筋コンクリート建ての建物があったら、もしもの時にはお宅に避難させてくださいって言って普段から近所とのコミュニケーションを取ることも非常に大事なことだと思います。
そうですね、はい、この防災の意識というものがやっぱり一人一人にも高くなっていくということはすごく重要ですし、それと同時にやっぱりその起きた時のこれ対処法なので、はい、まあ、自然災害はどうしようもないんで起きないっていうことはありえないんですけども、そのありえないことが起きた時に最小限に被害を食い止めるっていうことは前もってやっぱりそれはこういう土地柄の場所とか地盤のこととかってやっぱり重要だなと思うんです、うん、そこの周知というものは、う
ん、ただね、あの私らもよくお話しさせていただくんですけども、大災害っていうものもし毎年起きとったら大災害じゃないんです、なぜならば、来年も起きるかもしれないって言ってみんな備えるんです、ね、今回は富山はこういうの初めてだったから来年はみんな何かの形で備えてると思うんです、だけど何年か出すと、いややっぱり富山は起きんねかいってまた油断するんです。
忘れていく、
まあ、これの繰り返しなんですよ。だから人間が生活しやすいところっていうのは実は災害に遭いやすいところなんです。海の淵、川の淵、普段は生活しやすいやつなんです。
あ、はいはい、
ね、山の奥よりも絶対に。
そうですね。
ね、ね、昔やはりそういうので海の淵、川の淵で大きい災害に遭って、いやこんな海の淵、川の淵は危ないからって言って、もうちょっと高であれはもうちょっと山の方行こうって言って住んで何十年か経つと。いやうちのじいちゃんばあちゃんなんでこんな山奥に家建てたんだろうって、もう次の代、次の代ぐらいになるとみんなもう忘れてますから、
降りてくる
まだ降りてきます、これの繰り返しなんです。
はそうなんですね、
はい、だから本当にね、自覚していただきたいのは、生活しやすいところは災害に遭いやすいところだっていうことをまず一つ自覚してほしいと思います。
そうですか、はい、皆様ね、そういう意識、防災の意識と、今現在住んでおられる土地の こういう土地、ここはハザードマップに入ってますとか、そういうことをまた周知認識していただきながら、生活の中で防災というものをもっともっとシリアスにね、
はい、
こう感じていていただければ良いかと思います、
はい。
防災士宮本さんの方から何か皆様にお伝えすべきことございましたら一言よろしくお願いします。
はい、防災って結局災害に備えるために私が一番必要だと思うのはご近所とのコミュニケーションだと思います。
はい、
割とね、その町内だとかあるいはその地域でレクリエーションあるいは行事の多いところっていうのは災害があってでもみんな団結しやすいんです。
はい、
だからやはり地域のコミュニケーションを一番大事にしていただきたいと思います。
はい、
そうすることによって何か起きたときに皆さんと顔なじみ、ね、普段からお話してればいざという時に助け合うこと十分できると思うんです。
はい、
そのためにも地域のコミュニケーションというのを、まあ、コロナで途切れた部分もあるんですけども、また皆さんで元に戻していただいて万が一の時には近所で助け合えるっていうそういう状態をどんどん作っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今週のゲストは防災士の宮本正文さんでした。ありがとうございました。
宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ここで命未来学校公開講座のご案内でございます。3月9日土曜日午後2時から射水市大門総合会館にて、人生100年時代老いてなぜ生きる、講師は浄土真宗親鸞会講師原田光平先生です。そして3月10日日曜日午後2時から都並三居村ミュージアムにて、目の健康を守り100歳まで元気に、講師は新生会富山病院アイセンター長上田芳樹先生です。どちらも入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲスト防災士宮本正美様、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。